大好き藤沢のコーナー。このコーナーでは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、藤沢の魅力をお伝えしていただいているコーナーです。さあ今日はどんな方に登場していただけるのでしょうか。それではご趣味などを交えまして自己紹介をお願いいたします。
こんにちは、藤沢の市議会議員の竹村正雄と言います。趣味はオートバイでツーリングをすることです。あともう一つは中学校の教員を昔していました。学校の先生にとって授業のための下調べをすることを教材研究って言うんですけれど、そのように本を読んだりいろいろ調べ物をしたり講演を聞いたりして何かをこう調べてまとめていくことが大好きです。
今日は竹村議員に登場していただきました。中学校の先生だったんですね。
はい、そうです。秋葉台中学と第一中学と、はい、最後は大清水中学で教えていました。
あ、市内の先生でいらっしゃったんですね。
はい、そうです。
竹村議員というよりも竹村先生と、ね、思っている、ね、方たちももしかしたら、ね、中学校の先生ということで、はい、恩師なんですといった教え子たちがじゃあ市内にはたくさんいらっしゃるんですね。
はい、
そして先生というのはその授業するために研究とか、そういうのを勉強とかされてるんですね。
みんなしてると思います。本当にまず先生が勉強して楽しいなって思わないと楽しい授業もできませんから。
ちなみに教科は何の教科を教えてらっしゃったんですか。
社会科です。
社会ってもじゃあやっぱり幅広い、ね、研究とか勉強ってあったんじゃないですか。
はい、地理から歴史から政治経済まで幅広く勉強もしていましたし教えてもいました。
そうなんですね。今でもじゃあ学ぶことはお好きでいらっしゃるんですね。
なんだかそういうとね偉そうになってしまうんですけれど何も知らなかったことが分かったり、うん、新しいことを知ったりすることってやっぱり今でもドキドキワクワクします。その意味では大好きです。
素敵ですね。そうなんですね。そしてオートバイという話もありましたけれども、はい、いつからこれは乗ってらっしゃるんですか。
20代の半ばぐらいからです。
オートバイ歴は結構長く。
長いですね。年がバレますけれど
、はい、そうなんですね。ツーリングという話もありましたけれども、どの辺行かれたりするんですか。
一番好きなのは千葉県の房総半島をぐるっと一周してきたり、八ヶ岳まで行ったり。
結構走りますね。
そうですね、はい、ロングランは大好きです。
そうなんですか。はい、これからまたちょっと行きたいなと思ってる場所とかってありますか。
本当は時間ができたら一月ぐらいかけて北海道一周していきたいんですけれど。
ロマンですね。
まあ、いつかできる日が来るかどうか分かりませんけれど、はい。
まあ、素敵な夢とそしてね常にこう勉強されているという竹村議員なんですけれども、まあ、普段そうやって勉強しながらですねいろんな方たち市民の皆さんに対していろんな働きかけしていると思うんですが、藤沢市議会議員として普段心がけていることを座右の銘教えていただけますか。
はい、大切にしていることはなるべく現場を訪ねて現場の人たちがどう考えているかを聞くことだと思っています。
そういった心がけで活動されていらっしゃるんですね。
まあ、どこまでできているかは、心もてないんですけれど、はい、
そうですか。やっぱり実際見ないとわからないことって多々ありますね。
はい、市会議員って言ったって人生経験はそれほどあるわけじゃありませんから、やっぱり現場で一生懸命何かに取り組んでいらっしゃる方たちの話ってとっても勉強になるし、それが第一だと思っています。
そういった心がけでいつも活動をね竹村議員されているという話でした。さあこのコーナーはですね藤沢市の魅力をお伝えしていただくコーナーになります。まず出身地というのは竹村議員どちらになるんでしょうか。
私は横浜の生まれです。
そうなんですね。はい、藤沢市には来られてどれぐらい経ってらっしゃるんですか。
もう30何年か経っていますけれど、はい、就職してそれから結婚したり子供が生まれたりそれはずっと藤沢で過ごしてきました。
もう人生の半分以上はもう藤沢なんですね。
3分の2以上は藤沢です。
そうなんですね。藤沢市でこういったところがおすすめの場所だよといったところがあれば教えてください。
はい、場所として言うと遠藤の慶応大学の裏手のところに竹の林竹林があるんですね。はい、毎年4月に竹積み祭りというお祭りをやっていますけれども、あの竹林が一番のおすすめです。
普段から行かれるんですか。
よく行って時々散歩したりもします。
そうなんですか。はい、とってもじゃお気に入りの場所の一つで、
はい、私は個人的には京都にも負けないと思ってます、はい、
素敵ですね、はい、そうですね、でも本当に行くとこう安心するというか、ね、
そうですね、木漏れ日がとっても素敵でなかなか隠れた藤沢の名スポットだと思います。
確かにそうですね、祭りの時にスポットが当てられがちですけど、普段から、ね、素敵な場所ですよね、はい、他には何かおすすめのイベントとか、議員が楽しみにしているものとかってありますか？
そうですね、いろんなところでいろいろな催しがありますけれども、はい、ごめんなさい遠藤の紹介ばっかりになっちゃうけれど彼岸花ですとか紫陽花について本当に地域の皆さんがコツコツ手作りでいろいろなそのスポットを守って育ててきています。場所もそうですし、そういった人の取り組みもとっても素敵なスポットだと思います。
じゃあ時期になると議員ご自身も楽しみに行かれるんですか？
はい、
四季を感じられるって季節を感じられる場所が市内にはたくさんありますよね、
そうですね、もちろん海や潮風の魅力も藤沢、はい、とってもありますけれど、それだけじゃないいろんな魅力も市内たくさんありますので、
そういったものを実際に足を運んで皆さんにこういうとこがあるよということで、そういった活動も議員普段からされていると思うんですけれども、そのスポット以外に議員がこの藤沢市こういうのが魅力なんだよっていう部分ってありますか？
私は人の魅力だと思います。藤沢市内には市民の皆さんの活動がたくさんあります。派手なそのパフォーマンスではないんですけれども、地道に福祉だったり街づくりだったり、そういった取り組みをコツコツ重ねている市民の方たちが大勢いらっしゃいます。私は何よりそういった人たちの姿が藤沢の一番の魅力だと思っています。
人ですか？
はい、そうです、人の魅力だと思います。
なんか藤沢市っていい市ですね。
はい、だからあまり知られていないけれど、藤沢で取り組んでいることって全国でもとても注目されていたり、いわば何て言うんでしょう、いぶし銀のような取り組みがたくさんあると思っています。
派手だからいいってものじゃないって思いますね。
はい、そうですね。
コツコツと皆さんこう楽しくいろんな活動を確かにされてますよね。議員とお話をしていて改めて、ね、そういうふうに感じるところってたくさんありますけれども、そうやってですね、そういろんなところに足を運んでいるからこそ、そうやっていろんなものをいろんな人を見ていらっしゃると思うんですけれども、このラジオを聞いているリスナーの皆さん、市民の皆さんにですね、竹村議員からおしまいにメッセージいただいてもいいですか？
今申し上げたように藤沢ってその人の活動、それから人のつながり、それがとっても素敵な街だと思います。一つこれは市民の皆さんにも今藤沢市が一生懸命取り組み始めていることでお願いをしたいこともあるんですが、残念ながら藤沢でも子どもの貧困というものが広がってきてしまっています。藤沢ではみんなで相談をして、特に例えば児童養護施設の子どもたちや生活保護世帯の若者たちが大学や専門学校に進学するときに返さなくていい給付型奨学金というのを作ることにしました。でこれはまだまだ人数は少ないんですけれども、これから市民の皆さんから募金をいただきながら、市民の皆さんで作る給付型奨学金に育てていきたいと思っています。それについてはぜひ市民の皆さんからいろいろなご協力いただきたいというふうに思っているんですね。ですからこれぜひ市民の手で作る奨学金という意味で皆さんにもぜひご協力をいただいて、藤沢の人のつながりを一層広げていっていただければと思います。
そういった取り組みがあるということをまず知っていただくということも大切ですね。はい、
そうですね。ぜひそんなふうに知ってください。で、そういう厳しい状況にあるけれど一生懸命頑張っている若者たちも大勢いる。ぜひそのことも知っていただきたいと思います。
そうですね。さあ、この市内にも教え子がいっぱいいるということでね、先生をされて今藤沢市議会議員ということで活動されている竹村議員らしいコメント、温かいコメントをいただくことができました。これからもそうやってですね、人と人のつながり、そしてね、そういった活動されている人たちがいるということを皆さんにも教えていっていただきたいと思います。今日の大好き藤沢のコーナー、竹村議員にご登場していただきました。今日は本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。